なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。
プロデュースバイ一般社団法人プロポーズアドバイザー協会。
はい、今週も始まりました。なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。プロポーズアドバイザー協会理事のトーマス J. トーマスです。
はい、代表理事のツッチーです。
そして同じく理事のツッキーです。
ウェイ。この番組は意外と実施されずに結婚してしまっていることの多いプロポーズに焦点を当てて掘り下げていくトーク番組となっております。はい、来ました、プロポーズ大作戦。はい、
先週めちゃめちゃグダグダでしたけど、皆さんが全く覚えてないんで。
あんまりプロポーズ大作戦の話しなかったよね。
しなかったよ、ほんと。なんか
違うドラマの話が何個か出てきたっていうね。すいません。
だってトーマスがだってサマーヌードから入ったからさ。
サマーヌードなんか、それはなんかも関係ない、関係ない。なんか覚えてるか覚えてないかの話ですね。
土屋さん覚えてないもん、
ね、覚えてないっていう
事件がありました、
ね。だってしょうがないじゃん。だってゴールデンウィーク入る前にみたいな。
覚えだいぶ前よね、これね。だいぶ前よね。でも今日は覚えてるって言ってたからね、土屋さん。
確かにね、最終話。
でも最終話は一回見直した。
え、すごいね。
え、最終話、どっちだ、
あ、じゃあ、スペシャルの方、スペシャルの方。
見直した。
ちょっといろいろ答え合わせで、最後の1時間は2回見ました。
最後の1時間、どの辺から
どういうこと、
最後の1時間って。
最後の1時間っていうか、だから後半部分は2回見たよ。
どの辺よ、だから。
プロポーズ 大作戦、スペシャルの話でしょ、今日。
スペシャルの話。
うん。だから、2回見たっていうか、だから見直した、ちゃんと。なんか、いいストーリーだなと思って。
あら、そう。
うん。
いいストーリーでしたか。
いいんじゃない、多分、月9のドラマとしては、綺麗な。
ちょっと概要、あらすじ。う
ん、
教えて。
なんかハワイから始まってた。だから俺最初の方覚えてないんだって。あれだよね、確か、A 倉奈々さんと浜田岳くんの結婚式がハワイで。
そうそうそう。
そうだよね。
そっから始まる。うん、
そうそうそう。
そう。そしたら、A 倉奈々ちゃんが逃亡してたっていう話だよね。
そう。
日本に帰っちゃったんだよね。
うん。
そう。っていう話で、なんで帰ったんだとかっていう話から入ってんじゃなかったっけ。
それでどうなんの。
それってなんで俺に聞くの。みんなで話して
こう。いやいやいや、だって2回も見たんでしょうよ。
意地悪だな。
そう
で、
いやだからなんか、ほんでなんで、あれでしょ、なんかエリちゃんが鶴くんが何やってるかわかんない。
エリちゃんが A7で鶴くんが浜田学ね。
うんうん、
そうそうそう、うん、何やってるかわからないって言って、ヤマピーとかが鶴くんの後をずっとつけ、あ、じゃあ過去に戻ってつけてたんだっけ、これ。
そうそうそう。
そうそう、過去に戻ってね。
そうそう。
過去に戻ってつけてたんだよね、確かね。何やってるのか、実際。
引っ越してきてたのよ、妖精さんが。
うん。
ハワイに。
で、そしたらまあ、鶴くんはエリちゃんのためにいろいろ、なんだ、ビデオレターを撮ってたみたいな話だったと思うんだけど。うん、
はいはい。
で、まあ、それはそれでいいやっていう話で、うん、要は、プロポーズ大作戦の最終話で結婚式が、まあ、成立しなかったじゃん。
はいはいはい。
で、そういうこと、そういう事件というか、まあそういうことがあったのに、うん、ヤマピーと長澤まさみは、その後1年間、うん、特にすぐ結婚するわけでもなく、
うんうんうん、
なんか、何をするわけでもなく、なんか時間を普通に過ごしてったみたいな感じだったよね。
うんうんうん、
これでいいのかなみたいなことを言いながら、で、確か、やっとヤマピーが長澤まさみの家に、もうお父さんとお母さんに謝りに行ってた。
そうだね。
うん。もっと早く謝りに行った方がいいんじゃないかなと思いながら見てた。
その通り。
そうそうね。
その通り。もう翌日にぐらいで行っていいよね。本来はね。
うん、まあ、一週間以内ぐらいに行った方がいいんじゃないかなと、本当思うけど。うん。そう。ほんで、なんか、やっと許してもらったみたいな感じで、前に進もうか、みたいな話になってなかった？
そうね。
うん。今日、俺、思い出したら、もうちょっと、だから、みんな話して、俺に思い出させてよ。
なんでそんなことしなきゃいけねえ。
だって、一人で思い出していくの、めっちゃしんどいもんだって。で、どうなった？
いや、そういう話じゃないじゃん。プロポーズ大作戦見た上での、こうなんかこう、うん、 得られるなんか学び。
ああ、だから。
そういう話を、だって。
そうです。2回も見たんだから、何に感銘を受けて、
そうそうそう、う
ん。いや、だから親に謝りに行くのは結構さ、もうちょっと早く行った方がいいんじゃねえかなと思いながら見てた。
それだけのために2回目見たの？
そう、なんか、プロポーズのシーンはね、なんかビーチになったけど、なんであそこのビーチに行ったのかちょっと忘れちゃった。
あれはなんだっけ？
でもビーチのところであれだよね。
そうそう、ビーチ。なんか
指輪も偶然あったし、靴も偶然にあったじゃん、うん。なんでビーチに行ったのかだけ今ちょっと思い出せないんだけど。
靴はね、多分ヤマピーが用意してたのよ。
うんうんうん、
船の中に、あのちっちゃいボットの中に。
そうそうそうそうそう、うん。じゃないと出てくるはずないもん。
ああ、そっか。
そう、指輪は、長澤まさみ、れいちゃんが持ってたんだよね。
で、なんで持ってんって話だったっけ、うん、
いやこれは運命のいたずらでエリがエイクラナナが見つけてんの、本編のドラマの方で。
そうだそうだ、うん、そう
そう、
まあ、だ結局最後なぜビーチにいたのかちょっと思い出せないんだけど、ちゃんと指輪もあってシンデレラの靴もあって、うん、結構ベタベタの感じの、
うん
やつだったけど、まあでもあのぐらいなんだろうな。結局結構ベタベタのプロポーズしたんだよね、本当に。
うんうんうん。
うん。でもまあ人生に一回だし、ああいうなのが一番いいんだろう。本当ゲックだなと思って見てたけど、うん、ああいうゲックっぽいプロポーズが、まあでも一番喜ぶんじゃないのかなと思いながら見てたけど。
うん。
うん。うん、
そんないいプロポーズだったっけ最後。
いや、だからベタベタのプロポーズだったと思うよ。確か。
どんなどんな？
いや、だからそんな感じ。だから足、靴履かせてとか。うん、あれだってシンデレラの靴ってことでしょ、要は。
そうね。うん、でこれは、あれだよね、最終回、ドラマの最終回からの伏線で。
うん。そうそう、確かに。
最終回が浜辺で終わるんだよね。浜辺で、うん、吉田麗の長澤まさみの靴が、波にさらわれてどっか行っちゃって、それを俺が絶対見つけるんだみたいなことを宣言してて、でそれが見つかったよみたいな体で靴を出してきたと。
うん、
で結局靴でもあれサイズ合ってないしさ、うん、いいのあんなプロポーズで。
いいんじゃない。
いいの？指輪もサイズ合ってないしさ。
ね、
まあしょうがない
よね、
うん。もうちょっとできるよね、でも靴のサイズぐらい調べられるよね。
いや、難しいんじゃない？
靴難しいんじゃない？
難しいか、ね。
なんかブランドによってさ、結構ほら、横幅とか縦幅のさ、
どういうこと？
いや、大事でしょ、それって。靴のプレゼントって結構難しいよ。
ね、結構ブカブカだったよ、あの靴。
まあでもね、そういう細かいところがいいと思うんですよ。だからやっぱロケーションとか、その雰囲気作りだと思うんだよね。
なるほどな。
うん。じゃない、だってなんか、まあほら、それもなんか笑えるじゃん、なんか。まあね、実際の場合だとね、
うんうん
うん、
なるほどね。
でも昨日ちょっと打ち合わせしてたんだけど、うん、プロポーズリングの、
はいはい、
やっぱり花束っていいよねっていう話が出てて、
うんうん、
そのやっぱり嬉しいんだって、そのザ定番っていうので、花束、バラの花束っていうの、
うんうんうんうん、
だから、まあ、その話も聞いた上で、やっぱ花束もそのボートの中に仕込んであったらよかったなと今思い出しました。
なるほど。
うん。だから、うん、そんな感じかな。
なんかさ、大丈夫？相当熱冷めてない？なんか。
いや、俺は相当熱は冷めてるよ。だって。
どんだけ冷めてんの？
二人でちょっと、もっと盛り上げてよ。
いや、スペシャル版だったらめちゃめちゃなんか喋れるって言うからさ、なんか。
俺さ、だって3週間前の話でしょ、そっから記憶がこうやって。っていうか、トーマス見たんでしょ、だって。
見たよ、見たよ。
うん。
なんかまず、あれよね、その、あ、浜田岳と A クラ7の話なんだってのがまず、第一ずっこけ。
ああ。
もっとお前ら深めろよっていうのがトーマスの感覚かな。うん、でなんかやっぱりさ、その浜田岳とエイクラナナのカップルもさ、花嫁が逃げてしまうわけじゃない、 で、これの逃げた原因はさ、結婚式の準備の段階の、
うん、
なんだろう、男の方が全然手伝わない、うん、何もやってくれないみたいな不満と、まあ、よくあるやつね、あと、まあ、男の方が勝手にさ彼女を喜ばせようと思ってサプライズで動いてたことが裏目に出て、なんか浮気してんじゃないかって疑われてしまうわけじゃない、うんうん、でたまたまさ、あそこの結婚式場にはさ妖精さんがいて、ヤマピーが過去に戻って助けてくれたからよかったけどさ、
うんうん、
それがなかったら、これ結構よくある話だと思うんだけどさ、まあ離婚するよね、
うん、
それは逃げるよね、うん、花嫁、うん、と思うのよ、
うん、
だからなんかさ浜田岳ここまでかっこよかったけどさ、
うん、
ちょっと結婚式準備の段階で結構やべえなこいつっていう感じをちょっと感じたからさ、なんかこのまま結婚してしまってあの二人は幸せに果たしてなれるのかっていうのはちょっと感じたね、
うん、
と思う。ま
あ、でもほらそれはなんかいろんな一つの準備にかけてたからっていうのはなんか理由にならない、
そこがさやっぱり男と女の感覚の違いでさ、
あ
やっぱり分かり合えないところじゃん、だからちゃんとやっぱ言葉にしていかないとだし、なんかやっぱ嘘をついて、彼女に嘘をついてサプライズの準備をしてるっていうのがさ、会社行くっつって言ってないみたいなさ、
うんうん
う
ん、
そういうのはやっぱ良くないよね、
うんうんうん、
と思った。
まあサプライズに注力しすぎてたんだろうね、見てて思ったけど、
まあやっぱそこは確かにバランス見ても良かったかもしれない、
ね、バランスはね、
うん、
でも結構でもありがちだと思うんだよね、男性ってやっぱさそういうのをサプライズしようと思うと、うんうん、こうそこに注力し 目が行き過ぎちゃってさ、
うんうん、
他がおろそかになるみたいなさ、
うんうんうん、
なんかそういうところでこうカップルのギクシャクが生まれていく、夫婦のギクシャクが生まれていくとか結構あるような気がするんだよね、
うんうんうん、
だからそういうところをやっぱ我々男性人はさこう肝に銘じてじゃないけどさ、
うんうんうん、
ちょっと行動していかなきゃいけないんじゃないかなっていうことを感じたね、
うん、
だから鶴何やってんだよって突っ込みながら自分もバランス取らないといけないなっていうことを学んでもらえれば、
そ
う
そ
う
そ
う、うん、
それよね、
そう、
いやでもこれね結婚式準備ちょっとうんとなんかそのプロポーズのなんか通ずるなって今聞いてと思ったんだけど、
うんうん、
プロポーズしようって男決めた時ってさ、うん、もううまくいくっていうふうに思ってる節が多いと思うのよ、
まあそうだね、
基本的には
ないと踏み切れないもんね、なかなか、
うん、だけどさなんかこうやっぱり積み重ねでさ女性側がさなんかいやちょっともうとっくの昔になんか考えられないみたいな、
はいはいはいはい、はい、
っていうのってあるじゃない、
ね、
そうだからそこをさなんかこう舞い上がっちゃうと思うね男って、
そうだね、
うん、気持ち入っちゃったらさ、
うん、
うん、けどなんか予想だにしない結果があることもあったりとかすると、でもなんか振り返ってみるとなんか本当に些細なこと、
うん、
男からしたらめちゃめちゃ些細なこと、
うんうんうん、
なんか家政婦みたいになっちゃってるとかさよくあるじゃん、はいはいはい、同棲してるのにみたいなんかとか
あるある、
なんかやって当たり前みたいな、
うん、
ね、変な居心地の良さを感じちゃってそれで結構踏み切ったら、ね、いや別に私はあなたのママじゃないとかね、
そうなんだよね、
うん、よくあるよね、
ある
感じだと、なんか、うん、まあ、実際その知り合いにじゃいるかっつったら、うん、あんま聞いたことないけど、まあなんか、ね、よくそういう話は。
まああるよ。
まあだから付き合って3年、結婚するんだったら付き合って3年以内にプロポーズした方がいいっていうのもあったよね、うん、確か。
まあそういうのもまあもちろんあるだろうけどさ、
うんうん、
それとはまた別軸の話でというかさ。
うん、
する君
なんというかその、ちゃんとね、なんか相手が何を求めてるのかとかさ、何をしてほしいと今思ってるのかみたいなのをちゃんと聞いていく必要があるというかさ、
うん、
聞く手段をいくつか持っておく必要があるよね、男は、うん、
はい
入って
ちょっと話外れるかもしれないけど、最近今日友達と飲みまして、
はいはい、
男なんだけど、
うん、
8年付き合ってる彼女がいると、
お
ね、
で俺その彼女知ってるの俺、
はいはいはい、
うん、でまあよく遊んでたりしてたのよ、
うん、
でまあちょっと久々にこれも会った時に全然進捗してなかったからどうなったのっつったら、うん、いやまだ付き合ってるみたいな、で みたいな、どうすんのみたいな時に、まあ、まあ、どこで誰が聞いてるか分かんないから、あんまりこう言わないけど、まあ、結局、なかなかお互いタイミングがどうやらちょっとずれてるっぽくて。そう。でもなんかね、やっぱ分からないのは、まあ、やっぱりそれは理由あるっぽくてさ。ね、結構そこまでやって、ね、付き合って、ダメだったら、まあ、どっちかこう磨きることが多いじゃん。
そうだね。
うん、けどやっぱりね、なんかお互いにまた探ってるのかななんてこと思いながらちょっと話聞いてたんだけど、なんかまあ僕を知ってる2人だから、うまくいってほしいなというね、願いをね、
それながら。うまくいってほしいね、そんだけ付き合ったならね。
なるほど。まあそういうカップル多いかも。なんかね、事実婚になっちゃうカップルとかも。多かったりするしね。まあ事実婚のいい悪いもあるから。
お互いがそれで納得してるならいいんだけど。
うんうん、
で男の方だけうちらはもう事実婚でいいもんなみたいなさ、でも彼女の方はそう思ってない、実はそう思ってないとかさ、なんかありそうじゃない、なんかそういうね、話し合い、
まあ、そこは話し合った方がいいよね。
でも話したところでってのもあるからね、なんかこう感じ取れる感性の磨き合いなのか分かんないけど、そういう関係をちゃんと作っていきたいよね。難しいね、人付き合い、人間関係。
まあ、ヤマピーにもいるし、いろんな人もいるけど、まあ、決断は早めにがいいです。
そうだね。
だから、ね、いろいろ思うんだよね。なんか俺結婚したのは、まあ、付き合って2年半ぐらい経ってからなんで、まあ、さっき土屋さんが言ってた、まあ、3年以内っていう意味では、まあまあ、一応その中には入ってはいるけど、なんかまあ、子供ができる云々とかちょっとまた一旦置いといて、結婚だけで考えたら、なんか別にそんなにものすごく身構えなくてもいいのかもしれないと思うんだよね。
いや、思う、それわかる。
なんかね、もちろんいろんな家族巻き込むことになるから、もちろん、嫌な結末にならないのが一番なんだけど、なんかそこでなんか踏ん切りしね、こうせずに、なんかダラダラズルズルやっぱしていくと、大体ね、もう後悔するっていう人聞くから、だったら、ちょっともう本当に勢いと、ノリと、ハイテンションで、ちょっと乗り切って、行ってみて、親もね、言ってた昔、ダメならダメで、いいじゃんって。
そうなんだよね。
そう、ね、死ぬわけじゃないし、でもちろん子供がってなっちゃったら、それはちゃんとその親としての責任を果たさないといけないから、そこは絶対ダメだと思うけど、まあ夫婦間だけであれば別に、そんなに小難しく考えなくてもいいんじゃないかなと思うんだよね。なんか変に結婚式しないといけないとかさ、なんかそういう風になっちゃったらちょっとプレッシャーを自分に課しちゃう気がするけど、別にね、そのスルスしないのも別に自由だし。
そうね、
たまに、
まあそうね、
ひっそりと結婚したとかって2年前にとかって、もういいたまにいるから。
いいもんね、それでもね。
そう、それでもいいんだよね。
まあ、そうだね。
い
や、経験してみて思うけど、全然さ、結婚もそうだし、出産、子供が生まれるのもそうだけどさ、そんな思ってたほどハードル高くないよね、超えてみると。
子供はなかなかハード高いんじゃない
本当だろ。なんか全然そんなに言うほど生活変わんないというかさ。
まあ、まだでもね、俺とトーマスのね、子供まだちっちゃいからってのはあるかもしれないけどね。
でもその分のなんか幸せもあるじゃない。
まあもちろんね、そうそうあるけどね。だからそこのね、
たぶんプレッシャーも感じてないからさ。
ああ、そう。たぶんそれはね、俺たちがなんかそのね、自営やってるから、まあうまくいろんなことがコントロールできる、しやすいっていう環境だからこそな話かもしれないよね。一般の会社員とかだとなかなかまたちょっと違うかもしれないけどね。
そうか。いや、でも踏み込んでほしい。飛び込んでほしい。
いや、まあ本当それはもう、あのヤマピンみたいになるなって話です、結論。
そうだよね。
ああ、ちょっと総じて言うと
時間かけたとって終わるときは終わるんだから。
そうそうそうそう。
まあでもヤマピーを言ってもドラマの中じゃまだ25か6か7なんで、
20ね、多分ね4、5だと思うよ。確
かに。だよ、でしょ。かなり早い。
だって大学在学中に確かね、プロポーズ長澤まさみ受けてるから。
そう
多分そんぐらい年齢だよ。
まあ、でも年齢なんて関係ないから。
若
かろうが、若くなかろうが、
う
ね、どんどん結婚していこうよ。もう。それでいい。
まあそうね。だから、その、要は、付き合って、さっきの7、8年とか、まあ、そのままずっと付き合って、まあ、内縁のとかあるかもしれないけど、まあ、 ね、自分の人生を長いスパンで80年で考えたときに、やっぱり前にいろんな経験するためにも前に進んでいかなきゃいけないわけで、
うんうん、
さっきツッキーも言ってたけど、もうサクッと前に進んじゃった方がいいのかもしれない、うん、いいと思うんだよね。進む、そこで止まったらもうだって結婚しないってことになったらさ、
うん、
多分その、まあ、結婚、その入籍とかそういう相手の親の挨拶とかもどちらかというとね、おろそかになるし、
うんうん、
さっき言ってた子供を持つとかっていうのもやっぱり経験できなくなるわけで、
うんうん
うん、それって一人の人生の長い人生としてね、子供がいて、孫がいてっていう、そこの経験値っていうのはちょっとね、経験できてる人とできない人と分かれちゃうから。
うんうん、
そうね、まあ何どれがいいっていう話
で、まあ、いいか悪いかは置いといて、いろんな経験が前に進まないといろんな経験はできないよねっていう、
う
ん、いいか悪いかは置いといて、
うんうん、そ
して意外と人生短いからね。
そう
なの、
ね、人生80年だとして8年付き合ってるってことは10分の1がそこで消費されてるってこと
だ、ね、そう思うと重いね。なんか
重いっしょ重いっしょ、もう結婚したい
だろ別
にマジで結婚したい、
まあ、進むっていう意味ではねちょっと長いよね、ちょっと、
うんうん
うん、
そうなんだよ。だからとりあえずもうヤマピーみたいになるなということでいいですかね、このプロポーズ大作戦。じゃあ
11話見た総括で言うとヤマピーみたいになるなという話ですね。
そうね、
うん、ヤマピーみたいな、まあ、
11話の鉄のヤマピーは良かったから、1話から8話ぐらいまでのヤマピーにはなるなってこと
で、うんうん、
でも全部よ全部、もうそんなだって1話の前の段階でヤマピーがもうさ吉田麗に告白してればさ、こんなに俺らもドラマ見なくてよかったんだよ、こんな十何時間もかけて。
ドラマ
根本を覆す話だ。
ドラマ。
ヤマピーみたいな、ヤマピーみたいなやつらを作らないために我々がいるわけだから、プロポーズアドバイザー。
うん、あ、いいね、いいまとめだ。
いいまとめきた、よっしゃ。
うん、そうなの。
やめてやるんだから。そう、ヤマピーに。
まあでもちょっと思ったのは、これがなんでそんな視聴率が高いのかっていうのがちょっと分かんなかったです
、結論。ヤマピーと長澤まさみ。
ヤマピーと長澤まさみだからっていうことなん
だ。そういうことで。
それはありますね。
どうだと思う。あとみんな、
いいまとめだったから、はい、もうここでいいですか、
はい、ここで締めましょう。はい、というわけで、はい、いかがだったでしょうか、皆様がどんな風に感じたか、プロポーズ大作戦一緒に見てた方いたら感想をシェアしていただけると嬉しいなと思います。お便りいただいたらですね、番組の方でもどんどん紹介していきますので、ぜひ概要欄にあるフォームから、お便りどしどしお送りください。というわけで、今週はプロポーズアドバイザー協会理事のトーマス J. トーマスと
代表理事のツッチーと、
そして理事のツッキーがお送りいたしました。
はい、また来週も聞いてください。バイバイ。
バイバイ。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではプロポーズにまつわる相談や体験談を募集しています。ウェブサイト proposeadvisor.com からご応募ください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供一般社団法人プロポーズアドバイザー協会、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション馬車がお届けいたしました。